皆さんこんにちは、
石崎健一です。
ナビゲーターの柳田敦です。そして今回もですね、七沢研究所から大野さんに来ていただいてます。大野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで石崎さん、
はい、
セッション2と、
そうですね、
いうことになりました。
はい、
はい、前回でもですね大反響いただいておりますけれども、はい、前回ですね、まあ、最後の締めとしては、
はい、
まあ、今現代人、ね、日本人特にこうこれからの人生どうなっていくんだという不安がある中で、はい、我々の提案としてはライフシフトじゃなくてライフチェンジだと。
そうですね、
はい、そして、ライフチェンジというのはもう命運すらも変えてしまうことだと。そうですね、いうことで、今回のもう一度スライド出していただけますかね。はい、まあ、今回のメインテーマがですね、転生自由七科ザライフチェンジ、人生100年時代の命運転換プログラムということになっておりますけれども、はい、はい、そういったテーマで話してきて、今回はですね2回目ということで、セッション1の最後に出てきた命運ですね、はい、それを変えて幸せに生き切るということですね、
はい、そうですね、
はい
はい、
まずですね、その命運について聞いていく前に、
はい、
一つですねこちらご覧いただきたいんですけれども、はい、時間の流れは一方通行ではなく過去から未来、未来から過去に流れるという、はい、ワシントン大学の教授の、まあ、お話なんですけれども、はい、こちら石崎さんの方ちょっと説明していただけますか。
そうですね、まあ、こちら見えてる世界っていう部分でいうと、まあ、皆さんね、慣れ親しんでると思いますけれども、
はい、
まあ、今科学の世界では、まあ、量子物理学ですとかね、
はい、
そういったところが、まあ、こういう見えない分野を扱ってるわけなんですけども、そこの世界ではですね、まあ、本当にこの4次元界ですね、4次元というのは、まあ、物質空間プラス時間の中で、解かれているようなですね、ものとは違う動きが見えてたりするわけですね、うん、だから非極材っていって、まあ、分離されてなくて全員がつながってたりですとか、
はい、
過去も未来も同時に折りたたまれてたりですとか、はい、パラレルワールドがあるとかですね、うんうんうん、まあ、そういうことまでずっとこう、まあ、扱われてるわけなんですけれども、うんうん、まあ、こういう権威ある方がですね、
はい、
まあ、そういった視点の中からこういう形ですね、時間というのも今だけじゃないんだよと、うんうん、未来も過去もあり、しかも同時に流れ込んできてるっていうね、こういうことをおっしゃってるわけですよね。
普通はまあ一方通行というか、過去から未来、ね、過去現在未来というような流れですけれども、はい、未来から過去にも流れ
てる。そうですね、
この未来から過去に流れるっていうのは、まあ、当たり前というかですね、
うん、
例えばの身近な例で言いますと、家を出て何時何分の電車に乗ろうと決めた場合に、その何時何分という未来があるわけですね。でそこから自動的に逆算してるんですよね。その人の意識時間の中でもうそれを決めた瞬間に未来から過去に、過去っていうか今にですね、もう流れてるっていうのが、まあ、一般的なんですね。
なるほど。
ですからそれが別に何時何分の電車でなくても、この時にこうしようと決めたらですね、そっちからこっちに向かって時間が流れるんですね。ただそれがいくつもあると、まあ、ブレて、例えば物事を実現する場合にこの時にこうするというふうにこう未来図を描いて、そこからこっちに時間をこう流し続ければですね、はい、実現するという法則があるんですけども、 一般的にはそこはどんどんブレていくので、うん、そうはならないとも言えますね。
このあたりの考え研究所では、まあ、当然というか当たり前の認識なんですけれども、まあ、こういった教授も言っているということですね。もう一つですね、こちらも、まあ、教授が言っている話なんですけれども、今回転生ということもキーワードとして出しておりますけれども、こちらですね、意識は量子レベルのエネルギーであるためにね、転生の説明は科学的に可能だということを、バージニア大学のジム・タッカー博士が言っているということですね。経験したはずもない出来事の記憶や前世の傷やあざなどを持つ輪廻転生したと思われる2500人の子どもたちに調査したと。小野さんいかがですか。
そうですね、インドとかチベットでは当たり前ですけども、まあ、近年というかですね、うん、まあ、近年というのは大前からですけども、まあ、アメリカでも前世療法ですとか、うん、また今お話しあった事例のようにですね、だんだんこう当たり前という感覚になってきてるかなと、うん、で同時にそれはですね、前世があって現世があるということは未来世もあるってことですよね。
なるほど。
スライドすると、
まあ、これも、研究所ではもう当たり前の話なんですけれども、こういった、まあ、大学あるいは西洋の方の研究者であっても言っているということ、うん、たまたまちょっとここにあった本が、ですね、
はい、
なぜ人は生まれそして死ぬのかという本を書かれた方もバージニア大学の教授だったので同じだったんですけれども。
あ、そういうことですね。
はい、はい、まあ、こういった形でその我々が言っていることもですね、今回こういうアカデミックな分野であってもですね、今当たり前と。
そうですね、
認識になってきて、
一昔前はこういう権威ある立場の方ってこういうことを語ってくれなかったと思うんですよ、うんうん、
はい、
やっぱり自分の地位とか、
はい、
ね、そういうのに影響を及ぼすんで、
はい、
ですけどもここ近年ですね、こう立場ある方々がもう本だとか、まあ、普通にインタビューで、
はい、
過去世があるとかですね、
はい、
輪廻転生はあるとかですね、うん、未来世があるみたいなことをやっぱり言い出してきてるんですよね、
はいはい、
でいたずらに目立つために言ってるとは思えないものですから、
うん、まあ、そうすると当然その、まあ、過去世、未来世含めて今回の人生生き切るっていうテーマで話してるわけなんですけれども、そうするとこう次の、まあ、今回のセッションのテーマにも入ってくるんですけれども、まあ、命運についてですね、
はい、
ちょっと深く聞いていきたいなと思うんですけれども、こう改めてですねちょっと聞いてみたいと思うんですけれども、
まあ、命運っていうのは、まあ、運命と同じことですよね。まあ、以前もどっかでお話しましたけども、この命運っていうのはですね、この力の強い弱いっていうのがありまして、つまり命運法相と分けるんですね、まあ、一番上が命と言いまして、これ生年月日で決まる世界ですね。で命運法相の相の分だけ言いますと、手相とか家相とかですね、お墓の層とかありますけども、あれもある種の命運なんですが、力は弱いですね。ですから生年月日で、まあ、大体運命ってのは決まっちゃうんですよね。でところが人間にはですね、自分が知覚できないですね、まあ、先天の意思があるんじゃないかと考えられるわけですね、
うん、
ですからその先天の意思で自分はこの、まあ、生年月日に生まれて、まあ、こういう人生を生きようというふうにですね、決めたという可能性はあるわけですね。
なるほど。木崎さんどうですか。
そうですね、まあ、さっきの占いの話になるんですけれども、
はい、
私がちょうど十数年前ですかね、
はい、
ちょっと結構人生が歪んだ時期がありまして、はい、やっぱりいいことばっか続かないですよね、
うん、
でその時にいろいろあがいて、うん、でインドのですね、はい、占星術師の、
はい、
結構有名な方が来日してまして、
はい、
見ていただくことを機会があったんですよ、
はい、
でことごとく当てまして、
はい、
私のやってきたことを、
はいはいはい、
でもびっくりしたのと同時に、これから伊崎さんこういうふうになりますと、
うん、
でそれは決していいこと言われなかったんですよ、
はいはいはい、
要はそのちゃんと戻るのにちょっと時間かかりますよと、
うん、
で痛みを伴いますよって言われたんですよ、
はいはいはい、
その時ずいぶん弱ってたから、いやまだかかるのと、
うん、
まだ痛み伴わないといけないとも嫌になっちゃって、
はい、
でその時に大野さんと出会ったわけですよ、
はい、
そしたら帰れますよと、
お
決まってる
的なものがですね、
決まってる流れを変えることができる、
はい、
だったら変えてほしいじゃないですか、
はい、
で学び実践したらですね、そのインドのすごい占い師が言った通りにならなかったんですね。それどころか逆にいい風になっちゃって、
はい、
まあ、今に至ってるわけですけれども。
なるほど。この話は確かにこう石崎さんからよく今まで聞いてたんですけれども、はい、一瞬で帰れますよっていう、
はい、
確かこの命運っていうことで考えるとすごいですね、すごい話ですね。
そうですね、
大野さんこの話は覚えてらっしゃると思うんですけれども、これはもうまさにその命運を変えれますよというようなことだったんでしょうか。
私ども研究所でやっぱりいろんなこうデータ集めてますけども、 まあ、命運というのはまず変わるというのは、まあ、ある種、まあ、当然といえば当然なんですね。ただその変えるためには、まあ、先ほどあの先天の意思というお話をしましたけども、あの変えるという意思がないと変わらないんですね、うん、あのただあのぼやっとしているとあのそのままもともとの運命通り行っちゃいますん で、はい、でどこかで変えるという意思がこう発動されますと、まあ、極端に言うと一瞬で変わるんですね。というか逆に言うと一瞬でしか変わりようがなくて、あのいつか変えようっていう気持ちでいると変わらなくてですね、うん、この瞬間変えると思った瞬間に実は変わるってことが分かってるわけですね。つまりこの今の瞬間の意思というのが全部未来にも影響を与えるわけですからね。
なるほど、
ただその深さの問題ですね。
そうすると、まあ、私も含めてほとんどの人が、まあ、運命っていうのはこう生まれながらに決まっているというようなところをなんとなくこう信じているというか、あのもちろんその中でこういろんな人生を選べるかもしれないんですけど、こう大枠は決まってんじゃないかなと思ってるんですけれども、それすらも変えていけるということですか。
そうですね、それは自分もその通りにならなかった今もありますし、
はい、
で今あのよく、まあ、ワープとかでね、よく僕は口癖のように言ってたのがどうせそうなるっていうね口癖があるんですけれど、
これは和の成功数
そうです、ね、
ザ・ワープの、ねはい、受講生には
そうですね、はい、で何かこう自分が決めたことは、はい、もうそうなるってしか思えないんですよ今は。で結構その激しいことでもそうなるっていうふうに、激しいってのは悪い意味でね、
はい、
あのなってても、うん、自分はそうじゃなくてこうなるんだって決めたらそうなるんですよ。なるほど、
これは命運転換法っていうのはもちろんこう今この全部ねこう聞くことはないんですけれども、その一つがその意思というか言葉とか言霊とか意思っていうのが命運すらも変えていくということなんですか、うん、
あのまあ、この間サンマークの本にも一部それは書いたりしましたけども、あの、まあ、瞬間の意思っていうのがあの一般的にはあの皆さん瞬間じゃなくなってるんですね。あの考えてこう、こうしようかなとかこうしようとかって言ってますけども、はい、実際物事を決めるときはもう瞬間でスパーンとやるわけですね、
うん、
でその出し方さえ分かればあのそれができるっていうことですけども、あのただしその出し方にはやや方法といいますかね、やり方がありますんで、あのそれはまたあの講座の方でですね、
はい、
お話しできればと思いますけども、
こう普通の人は先ほどねその伊崎さんの話でこう占いという話がありましたけれども、はい、まあ、多く特に女性はですね、はい、占いにハマるというか、
結構経営者もね
ハ
マってますよ。
そうですね、なんかあった時こう、
はい、
最後の決断というか、
そうですね、意外についてますからね、後ろに風水師だとか
ありますよ、
ね、霊能者とかですね、
はい、これやっぱり伊崎さん的にこうなぜハマってしまうと、
やっぱり未来を見たいんですね。あの、まあ、女性は特に恋愛だとか、はい、そういう、まあ、感性が男よりも、まあ、敏感というのもあって、あの自分のことを知りたいというのもありますし、うん、経営者に関しては大きなお金が動いたりですとか、あとその責任もありますよね、はい、従業員とかその家族に、
はい、
でやっぱりその迷うわけですよね、うん、あの判断を、
うんうん、
でやっぱそれですごい大きなことになっちゃうんで、こうちょっと力持った方にですね、先生どうでしょうかみたいな、
はいはい、
今回このビジネス手出していいでしょうかみたいな、
はい、
ことは意外にやってる、
そうです
ですね、
結構これってこう自分の命運運命はどうなんだみたいな、自分でどうしようもないからこう未来を聞いてみたいみたいなところが、
そうです、参考にしたいんですよね。結構芸能人の方とかも占いはよく言ってるみたいですし ね、
はい、
芸能人の方っていうのはあの人気がなくなったら、
はい、
もう今の地位から落ちちゃいますから、
はい、
あの、まあ、ある意味事業をやってる人よりももっと厳しい環境で仕事してるんじゃないかなと思うんですよね、
特にそういう運とかっていうのは気にしますよね。
そうですね、
自分に来るようにというか、
そうですね、
は小野さんにちょっと研究所的な見解というかですね、こう占い多くの人がこうハマったりしますけれども、
あの、まあ、究極的に言いますとあの占いは禁止みたいなところもあるんですけどもあのただあの、まあ、どういう捉え方をするかといいますと、あのまずこういろんな方々の占いにはまるっていうのは、まあ、一つはねやっぱりあの占いが当たるからなんですよね。あの当たる場合もあるというか、まあ、あのそうなるケースがちゃんとあるからこそ、うん、まあ、そこにはまるところがあるんですけども、占いによって何をその人は知りたいのかというと、うん、あのストーリーを知りたいんですよ。つまりあのこれから良くなるストーリーかもしれませんし、はいはい、悪くなるストーリーかもしれないんですけども、あのストーリーを聞くと安心するんですよ。
うーん、
あの一番不安なのは分かんないっていう状態が一番不安で、うん、あのいても立ってもいらんないあの状態になるんですけども、
なるほど、
ダメならダメで、あのこのあとこうなりますよっていうふうに聞きますと、うん、対策も立てられますし、あの安心するんですよね。
なるほど、
ですからあの、まあ、そういうあの側面はあるかなと。 ですけども、それはある意味自分の大事なですね、意思を人に預けているようなもんですから、はいはいはい、その本来的な、特に神道とかね、言霊っていう世界からすると、もうそれは本当に罪の一つにもなっちゃうぐらいなんですが、やることがですね。ですけども一般的には、しょうがないところもありますし、であるからこそですね、今回そこを超えるってことを、この際お伝えしようかと、そういう流れになってるわけですね。
なるほどですね。前回も出てきたこのストーリーと本物の情報と、もう一つ聞いてみたいのがですね、こちら、お金持ち、あるいは美人、成功者というのは何で生まれるのかと。
要は先天の意思としては生年月日で、美人とかね、決まっちゃうけれども、その後の後天の意思によっても変わるんだっていうことですね。でこの部分の教えが全くないんですよ。
そうですね、
もう決まっちゃってるっていうのは結構ね、一般的なんですけども、ですからそれをまずそれがあるということと、はい、それを発動する方法があるってことを言いたいわけです。
つまり今回のね、本当にテーマでもある命運を変えていくということだと思うんですけれども、じゃあこう先天的に、もちろん決まってる部分あるんだけれども、後天的にも変えていけるよという、これは希望が持てますよね。
そうですね、
でそのやり方もあるんですよという、大変興味深い、
そうですね、
話なんですけれども、この後ですね、ちょっと、命を変えられた方ということで、ちょっとゲストの方にもお話は伺いますけれども、見ていただきたいなと思うんですけれども、私たち本当にこう話を総合するとですね、もちろんそういう命運というのはある、だけれども変えていけるっていうことをこう知らないというか、
そうですね、
だからもうダメなんじゃないかみたいな、
大野さんおっしゃったように、その変える方法がなくて、そのこういうのライフデザインとかね、で講座はいくらでもありますよね、お金持ちになる、勉強会とかですね、手法とかありますけれど、あと心理学とかですね、でも根本的にその定まっちゃってるものを、過去世とかから引きずってきてるものまではなかなか影響を及ぼせないっていうのは、この現世で行われているいろんな手法だと思うんですけども、 そこを変えないと、本当のライフチェンジにならないと思うんですよ、だから今回そこまで踏み込むっていうことですね。
そうですね、
表面的に健康だとか精神的にどうなとか、お金がどうだとかですね、人間関係かってやって もう根本をいじくりましょうっていうね、ところだと思うんですよね。
ですよね、ですよね。そこを変えたら望んでたその表面上の部分も全部パタパタパタっと変わっていくよっていうところですもんね。
そうですね、
はい、ですからですね、ぜひ興味ある方は、セミナーの方もですね、まだまだ募集しておりますので来ていただきたいなと思うんですが、この後ちょっとゲストとして、ちょっと石崎さんの方からもご紹介いただきたいんですけれども、吉川社長という方
ですね。そうですね、非常に成功されてる方ですね、成功者の方、経営者の方ですね、ある有名なですね、日本を代表するコンサルタント、もう本当大企業とかもそこにお世話になるようなところの、十何人衆の一人ということですね、その方自身がそのトップの方に代わってコンサルを面倒見たりですとか、であとその地方でですね、もうトップクラスの売り上げ、社員の教育もそうですし、事業の多様性もそうですし、でも右肩上がりですね、グラフとか見てると、社内にグラフが貼ってあるんですよ、こんななってますから、でなんでそれ貼ってるんですかって銀行に見せるため銀行が来た時にそのグラフを見て、ここだったら融資しようと。
なるほど。
でそういうも非常にユニークな方ですね、人間的にも全然ね、高慢じゃありませんしね、非常に柔らかい方なんで、まさに新しい時代の成功者じゃないかなっていうふうに思いますね。
なんかゴミも拾うっていう。
そうなんですよ、ものすごく成功されてるのに、例えば出張先 のホテルに行くまで、例えば駅降りてからですね、落ちてるゴミ全部拾うそうです。
なかなかできるもんじゃない
ですね。いやですね、私も初めてお会いした時にちょっと度肝を抜かれまして、ここまで成功してる人がゴミを拾って、袋も持ってるんですよ、袋、ローソンとかの袋に入れてるんです。リックサックス寄ってたらそこに入れてるんですね、こうやって。すごい。そこから出てくるんですよね、トングが。
すごいですね。これでも、なんていうんですか、実践するのはすごい大変だと思うんですけれども、すごいですよね。そういった、その現実界のビジネスでもすごく大成功されていて、そういう、 見えない部分というのもしっかり分かってらっしゃるということ
で、そうですね、
吉川社長にちょっとインタビューを、したものも見ていただきたいなと思います。はい、ということで、ですね、スペシャルゲストに来ていただいて、ここからお届けしたいと思うんですけれども、 お二人来ていただいております、メインとなるですね吉川社長に来ていただいております、はい、吉川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あれゴミがなんかいけないですね。よいしょよいしょと、はい、拾わせていただきました。
趣味はゴミ拾いというねことで、
はい、
もうすごくね
本当でしたね。
そうなんです。
噂は聞いてましたけれどもゴミ仙人っていうふうに。
そうです変人です。
でも北関東の虎とも
言います。そうですね。もう授業はねもうバリバリで、
はい、
ちょっとやそっとの人じゃちょっと吉川さんにはなれないんじゃないかなと、
はい、
いうレベルでやられてますね。
はい、ちょっとあのスライドも見ていただきたいんですけれども一番目がゴミを拾ってる
そうなんです。
これ本当にもう常にゴミを拾われてるということですか。
そうですね。いつもねここの左ポケットにはゴミ袋が入ってますね。ですからこれを拾ったやつをこうやって入れると。で僕タバコ吸わないんですけどいつもタバコ臭いんですね。ここにタバコが入ってるんで大体はい、っていう変人です。
でも本業というか事業はものすごい大成功
ものすごいですよ
されてて、
私もいろんな方とお会いしてますけどね。柳田さんもいろんな成功者の方だったと思うんですけど、はい、ちょっといないんじゃないかという、はい、
そうですね
レベルのね。
そうですね、すごいですよね。
すごいですね。
事業家としても素晴らしいですし、そういうこう、まあ、ゴミも含めてですね、
そうですね、
普段のこう活動というのも素晴らしいですけれども、ね、そしてすみませんお隣が七沢研究所の上席研究員の石原正樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ちょっとあの石原さんのご紹介までだったんですけれども、はい、石原さんも、大野さんのに次ぐというかですね、はい、もう本当に、研究所で欠かせないというかですね、はい、あのザワープの方では非常に大人気の、講師なんですけれども、まあ、そういった形の関係で、はい、まあ、一番こう研究所で今、吉川さんと密にやる連絡取り合ってやられてるということですよね、
はい、田山さんだって言いますというか楽しませていただ
きます、はい、LINE 友達です
、はい、ということでこのセッションあのスペシャルゲストの時に来ていただきましたけれども、はい、で隠れてますけれども大野さんもちゃんといらっしゃいますので、はい、ご安心いただければなと思います。大野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでこの5人で、ちょっとトークしていきたいんですけれども、まあ、今回のライフチェンジというテーマ、そして、まあ、このセッション2は、命運を変えてというテーマですけれども、そこにまあぴったりのゲストということで吉川社長に来ていただいたわけなんですけれども、
いや
どうでしょう。
本当に適任だと思うんですよね、
はい、
で皆さんあの吉川さんがこれからどういう事業をやられているのかとかお話してきますけど、もともとはですねスーパーで魚を切っていたというですね、はい、魚屋さんだったと。
これ何歳ぐらいの時ですかっていうのはこう履歴書が出てきましたけど、
はい、大学卒業してすぐ新卒で地方のスーパーマーケット入って1年半魚屋さんやってたんですね、
はいはい、
鮭切ってました。
その時は事業家になろうとは思ってたんですか。
なんかこうおぼろげにはやっぱりありましたね。社長になりたいっていうのは前からあって、うん、はい、うちの父も母も事業やってたんで、
はい
はい、そういう関係でありました、ありました。
そこからどういうきっかけで、
うん、そこからうちの父がですね古本屋さんやりたいって言い出して、
はいはい、
で僕ももうこのままスーパーマーケットにいても先は思いやられるなと、はい、もう店長になるまで20年かかるって言われたんですね、これはちょっとと思ってうちの父がやりたいって言ってた古本屋さんのフランチャイズ、
はい
はい、そこを研究してそこの直営店にアルバイトとして入ったら半年ぐらいでノウハウ分かって、これだったら俺がやった方がうまくいくなと思って、はい、ノウハウちょっとだけいただいて独立して24歳の時やりだしました。それがスタートです。
そう、今の話で言うとその魚屋さんスーパーで店長にもなろうとも思ってたっていう、
はい、そうですね。それもまあ一つ、
はい、そういうまあストーリーというか そういうのを描いてた。
そうです。それがあまりにも長すぎるんでってことですね。
で、すぐにあれですよね、もうあのうちの納税者番付ですか。
はい、26歳の時ですね。
本当ライフチェンジですよ。
はい、
26歳の時に当時まだありましたもんね、調査番付っていうのが、
は
い、
そうですね、ちょうどその時が2000年だったのかな、はい、長者番付があって新聞に載っちゃったんでしょうね。
うん、はい、20年で店長のはずが2年で長者番付。
そうですそうです。
確かにライフチェンジ、
ものすごいライフチェンジ。
ちっちゃな町の人口1万5000人の町で2番目のお金持ちになりました。
あららら
そこからどのような展開をされていったんですか。
そこからも事業をそれからずっと多店舗展開を、はい、していって離婚をして、
それもライフチェンジ。
ライフチェンジ。
ライフチェンジ。
うん、 で本とか DVD って2005年ぐらいでもマーケットは小さくなるって言われてたんで、はい、まあちょっと、うん、古着とかやってみようかということで古着事業とか貴金属のリサイクルとかそういうのに参入して、で整骨院やったり今度セミナー事業やったりということで、本当に今いろんな事業やってますね。よく一言で色エロやってますって言ってます
これさっき出てきました
けど、
はい、色エロというとエロもやってるんですか。
そうです、本と DVD のリサイクルショップがどちらかというとこう大人向けのアダルト寄りの商品がそれが多いんで、それでまあ色エロって言ってます。
でその店舗数がですね、日本屈指の店舗数を持たれてるんですね、
はい、さっきちょっとこういくつかねこう出てますけど、はい、こういう形でもう本当にお店をちゃんと構えてこういろいろやられてるわけですよ、
はい、
お店何店舗でしたっけね。
今37ありますね。
エロの
方が23
従業員さんってどれぐらいいらっしゃるんですか。
336人です。
すごいですね。
すごいですね。
例えば20歳の時とかに、はい、ご自身がこう300名の企業の社長になるというふうに思ってましたか。
思ってなかったですね。20歳の時は虫になりたいと思ってたんで、
はい、なんで虫になりたかったんですか。
本当ね、1000人に憧れてて僕はそういう世界かなと思って本当ネクラな青年だったんで、
はい、それがこのライフチェンジって どういうふうに捉えられてますか、ご自身の中では。
不思議ですよね、まあ、何か導きがあるんでしょうね、うん、これね、きっと。
小野さんいかがですか、ここまでのストーリー聞かれてみて。
そうです、もともと持っていらっしゃるというか、まあ、私のはもちろんこのライフチェンジってことを提唱してますけども、このプロジェクトが始まる前からですね、もうすでにライフチェンジの道を歩まれてるっていうのはすごく、はい、貴重だなと思って聞いてました。
他にもこれちょっと会社の、うん、写真いくつかありますけれども、なんか壁にこう売り上げを貼ってらっしゃる。
そうですね、
はい、これはなぜですか。
はい、あれはですね、金融機関さんとか銀行さんよく来るんですね、はいはい、で銀行さん来たら必ずあの壁に貼ってあるグラフが真正面に来るように座ってもらうんですすごいですね、お宅はこんなに売り上げも利益も伸びてるんですね、貸します貸しますってなるんです
。なるほど、
あの仕組みになってます。
こう座った向こうに見えるようになって
ます。そうですそうです、
嫌でも目に入る、ね、
そうなんです。
さすがですね、
はい、でも本当ね、従業の方すごい大事にされてて、はい、そのエロエロのエロの方の倉庫をね、はい、見学させていただいた時に、はい、倉庫の仕事って結構つまらなそうなイメージですか。すごく明るく楽しそうにね、はい、倉庫の担当の方が、はい、されてたので仕事を、はいはい、やっぱその吉川イズムというかですね、はい、吉川マネジメントというのはちょっとすごいものがあるなと思いましたね。なん
かその常に従業員さんにこう伝えてることメッセージだったり、はい、そういうのあるんですか。
そうですね、楽しく成長しようね、
楽しく
生き生きワクワク楽しく成長というのが僕らの会社のスローガンなんで、はいはい、どうやって仕事を楽しくするかとか、うん、あとまあだから未来に恋できるようなそんな会社を作ろうと思ってずっとやってきました、
うん、はい、その結果がもうこの。
そうですね、おかげさまで。はい、ですからいろんな事業を立ち上げてるのも実は社内で転職できるようにしてるんです。
なるほど、
はい、例えばエロの事業で、今独身ですよと、ところが今度吉川さん結婚して子供も生まれました子供生まれてね、パパ何の仕事してるのって言われた時にさすがに困るとその時に整骨院とかセミナーの事業とかいろんな他のね、古着とか貴金属とかいろんな事業あるからそっちにじゃあ行く できるんですよ、そういうことも。
なるほど、
なるほど、
そういうことを考えてやってますね。
ちゃんとストーリーを描いてみた。
そうですそうです、彼らのライフチェンジに合わせて。いや
そうですね、まさに。
で今多くの経営者がですね、はい、まあ、特にリアル系のビジネスの経営者が、はいはい、吉川さんの会社を見学に来るって言うんですよ、ね、はい、それもなんか有料で、うん、コースになって
る、ね、そうですね、セミナー事業で1人6万円いただいてるんですよ、だから3人で来ると18万円、
まあ、でもその払っただけの価値があるぐらいのマネジメントをやっぱりもう会社でされてるんで、うん、あ、こういうふうに会社って管理するんだと。
やっぱどこも多分社長さんは悩まれてたり、
ね、そうですね、すると思うので共通の悩みですからね。
そうですよね、はい、じゃあ全国からこうやってくるわけですね。
来ますね、つつうらうら、本当にありがたいことに。
なかなかこうユニークなね、はい、弊社の方はそういないですからね。
いや、そうですね、うん、私もちょっと本当に一度お会いしただけで素晴らしいなと思ってですねぜひ今回言ってしまうとこう、うん、ライフチェンジの本編でも出ていただけることになったわけですけれども、うん、まあ、本当に多くの人に聞いていただきたいですよね、話を。
駅から自分が泊まってるホテルまで全部ゴミ拾うそうですね、う
ん、すごい。それ例えば従業員さんもや やる人はやるんですか？
そうです、強制はしないんで、はいはいはい、僕も見てあいいですねと、吉川さんそれで何かいいことあったんですか、うん、いいことしか起こんないんだよって言うとみんなやりだしますね。この間ゴミ拾いしてて渋谷でね8万円拾ったんですよ、すごいですよね。ピン札の8万円が落ちてて、そういうこともあります。
まあ、今回の命運とか運というテーマで言うと、はい、こういい運しかやってこないんじゃないかというか、
そうなんですよ、ゴミ拾いするとそう思えるようになるんですね。
これは研究所的にはどうですか？
まあ、結構研究所でもよく言うのがこう見える世界だけじゃなくて、いわゆるこう意識の世界ってこう有彩って、よく剣と有って言い方を古い日本の英知ではしたりするんですけど、有の方が実はこう膨大なエネルギーを持ってて、普通の人ってこう剣の世界だけで得をしようと思って、まあそこでいかにいいお客さんを作るかっていうところで、まあお客さんのこうキャッチーなところのまあキャッチコピーですとかね、あるいは文章とか、まあそこら辺の分かりやすいところはせっせとノウハウを構築するんですけど、一見非合理なところにこう時間を費やして、でも実はこっちのエネルギーが整ってるんだっていうところにフォーカスする人なかなかいないんですよね。まあ、今回のその辺も、まあ、これがちょっとこう命運っていうちょっと見えない流れっていうところに直結してくるテーマで、まあ、最初からそういうところを結構抑えてらっしゃるので、まあ、だからこそ我々のこう言語周波数というものに触れた瞬間に、はいはい、即一番結構大きなスペックのものを導入されたんですよね。はい、でまあ、その辺の話も、ね、後ほどしたいなと思いますけども、
鹿川社長自身はその運とか命運とかっていうのはどのように考えてますか？
でも運を良くするためなに何て言うんですかね、こう行動しているのがゴミ拾いとか、はいはい、だから自分 の, その運っていうのはすごくこう意識してますね。ゴミ拾いするのもそうだし、あとはそうですね、あんまり食べないんですよ。1日1食
はいはい、
で僕一人でいるときは1日0食なんですけど、なかなか一人の機会がなくて、でそれもね運を良くするため、実は、
これ大野さんどうですか、今までの話聞いて。
吉川さんやっていらっしゃることが私どもでいうと払いって言いますかね、そこにすごいつながってるんですよね。ゴミ拾いするっていうのもですね、それも払いっていうことになりますし、払いには余分なものを払うって意味もありますので、はい、必要なものを意外に口にしないっていうのもそういったものに、通じてくるかなと思ってるんですけども、まあ、今回やっぱそのライフチェンジのテーマにあるのが、まあ、これはもちろんこれから出てくるお話ですけども、やっぱこの払いと鎮魂っていうテーマがありまして、また言霊ってものも、まあ、後に出てきますけども、先ほどお食事の時にですね、お肉を食べる時の吉川さんの、まあ、心の言葉っていうかねありましたけども、あれが私どもで言うと鎮魂作法なんですね。そういった食べる動物 の, 魂が静まるっていう、まあ、そういう意味合いも込めて食事の前には必ずそれをやったりですね、あと実は野菜をいただく時もですね、必ず鎮魂作法をして、野菜のいろんなこう悪い成分というのは農薬とかありますけども、まあ、それが取れて本当の味が引き出されますようにってことでですね、お祈りといいますかね、鎮魂してから料理するってこともやってまして、ライフチェンジする方っていうのはその基本 の, 日頃の所作っていいますかね、要は共通点があるんだなとはすごく思うんですよね。
なるほど。まあ、そしてこう、まあ、いろんな縁があって研究所とも出会ってきたわけなんですけれども、まあ、もちろんこうお話聞いてきた感じだとですね、本当に非常に事業も順風満帆なのかなと思うんですけれども、こんなものもちょっとあるということなんですけど、こちらはご説明いただいてよろしいですか？
はい、これはですね、2005年に立ち上げた古着のお店で失敗しちゃったんですね。3年ぐらいやったんですけど、結局5年ぐらいかな、うまくいかなくて、で初期投資それから累計の損失合わせて4000万ぐらい赤字を出してしまいまして、でその時に辛い思いをしたんですね。やっぱり店潰すのはどうってことないんですけど、そこに働く従業員の皆さんがやっぱり退職せざるを得ないとか、そういうこともあって、まあ、二度とこういう過ちを繰り返さないようにということで、実は本社の社長の席のすぐそばに置いて自分を戒めるように一脚4000万円の椅子ですということで、その当時お店で使ってた椅子を持ってきて戒めにしてます。
それから例えばこれをやってから、そういった失敗的なのは減ってたりなかったりするんですか？
そうですね、今まで30何件お店出して閉めたのはここだけですね。
今のところ、はい、だから研究所でもこう唯一の教えが慢心、
あそうですね、慢心しないという
しないです
ね、ことはありますよね。まあ今よく漁師っていう漁師情報場とか言いますけども、はいはい、そういうところで言うとその人の思いをこう実現しやすい、あるいはその人の思いを実現させにくい、 場っていうのはそれぞれこうあるわけなんですよね。で、はい、意外とそこがもう見過ごされているというか、はい、で分かりやすいこう売り上げ上げるためのこうテクニックっていうところに走りやすいんですけど、実はこう見えない、こうやってる間も私たちが取り巻いてるこういう空間にもそういう情報場ってやっぱあるわけで、それ全体を整えることがすごく大事っていうところが、昔の言葉で言うとこう鎮魂っていうことになりますし、まあ今で言うとちょっとこう周波数という言語周波数というところで、こう見えない場も全部位相を揃えると言いますけど、こう向きを従業員の人も経営者の人もあるいはその地域の人も幸せになる方向に向きを揃えてあげたら、全体がきちっとこう結びっていう言い方しますけど、マッチングがピシピシピシといってですね、まあ、結果としては周りの事業も成功するんだよということになってくるわけですね。
そっちを整えた方がそういうテクニックとか売り上げるテクニックとかをこう、ね、一緒に勉強したり実践するよりも大事なんだろうなと思うんですけれども、はい、まあ、吉川さんもそのあたりがあって、研究所ともこう最近密にこうやられてるということですよね。
そうですね、
まあ、これ人生うまくいってる人、事業うまくいってる人、まあ、僕は結構、まあ、吉川さんもそうだったんですけど、経営者と会う機会がやっぱりあったりするときに、やっぱりですね、業績のいい方ですね、今の時代っていうのは結構テクニックで走れる部分もあるんですけど、長く健全に事業やられてる方って意外に少ないんですね、はい、数年よくてもあまり意味はないという中でですね、吉川さん最初会ったときにもうその言霊のですね、H にすぐ反応したんですね、はい、それちょっと教えてほしい、はい、ここ最近ですね、そういった見えない、まあ、運命であったり命運であったりですとか、はい、そういったエネルギーの、まあ、場所ですね、量子場の場所をなんとなく察知されている方が増えてきたなと、うんうん、すごい素直ですね、うん、でやはり取り入れてやっぱりもともと馬力がある方たちなので、うん、結果がすごく出ると、うん、だったら採用した方が早いし、うん、自分自身が、ね、採用させていただいて、やっぱりその命運が変わったと思えるようなやっぱ人生の展開になってるんで、吉川さんの方もそういう実感がね、当然あるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。やっぱりその経営者っていろいろやっぱりそういうもちろん本業ありますけれども、そうやってこう見えない世界にこうすがる部分もあるじゃないですか。
そうですね、
相談したり、そういった中でやっぱりすごい経営者であればあるほど、まあ、この本物の情報に行き着いてキャッチするしますよね。
しますね。で、すごい経営者ほど本物とそうじゃないものをやっぱ見分けますから、はい、なんかその辺の占い師に頼るってことはないんですね、
はいはいはい、
否定はしない。やっぱり頼るにしてもやっぱすごい占い師を紹介されて、多少お金がかかってもちゃんと見てもらってたりですとか、はい、無駄なものには近づいていかないんですけれども、いいものにはある程度コストとかエネルギーかかっても、はい、さっと近づいて自分の事業とか人生に取り入れると、はい、いうことをね、速やかにやりますよね。
何をされてるかって事業だけを見ると、石川さんのやられてる事業というのは、うん、まあ、昔からあったり、うん、こうどちらかというとですよね、こうなんか業態的にはこう昔からあるものですし、
まあ、ベタというかですね、はい、そういう業界ですよね。
その確かにメルカリとかが出てきたりとかって中で、うん、でもずっとこう伸びてるわけですよね、うん、一言で言うとなぜですか、
うん、やっぱりこう形あるものと、うん、形ないところと両方やってきたからかなっていうのはすごくありますよね。なんか僕ら仕組みっていうのをすごく作ってて、はい、うん、ですからいろんな経営者さんが全国つつ裏々から来るのもこう仕組み見に来るんですよ、うん、どういうふうにやってホワイトボードをこういうふうに使ったりとか、どうやってマニュアル作ったりとか、そういう仕組みもあるんですけど、その反面また心とか、うん、要は見えない方のにも力入れてて、うん、はい、多分その両面でやってきたのがすごくうまくいってきてるのかなというふうに思いますね、うん、
まあ、その両面をぜひですね、うん、このライフチェンジの本編でも、ご登壇いただいて語っていただこうと思ってますので、うん、まあ、今日ですね初めて知った方もいらっしゃると思うんですけれどもぜひ本編でですね、見ていただきたいなと、聞いていただきたいなと思いますけれども、最後に、これ見ていらっしゃる方々にですね、まあ、いろんな方が見てるわけなんですけれども、吉川さんからメッセージいただけますか。
やっぱりこう先ほど言ったように形あるものとかもうそっちにとらわれちゃうと、うん、あんまり良くないのかなというふうに思ってますんで、やっぱりこう形のないものとか見えないものっていうのが、見えない世界が本当にもう毎年毎年こう重視されてきたような時代になってますんで、はい、まあ、そっちを重視して 人生もそうですし、経営も僕そうだと思ってて、毎年そっちに比重がこれから傾いていくんじゃないかなと。でそういうところがすごくうまくいくんじゃないかなというふうに思ってますので、はい、まあ、皆さんもあのバランスよくうまくやっていただけたらなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。ゲストとして吉川さんと、そして研究所の石原さんに来ていただきました。お二人もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、
はい、面白かったですね。
面白かったですね。
あの吉川さん本当面白くて、吉川さんの会社にですね、はい、名だたる経営者がですね、はい、会社見学に行くんですね、うん、で本当にもうそのハサミの置き場からですね、はい、全部決まってて、はい、でびっくりしたのが、あの自販機があるんです、はい、会社の中に、はい、で社員の健康を考えるために、まあ、水とかはいいんですけど、例えばコーラのところに砂糖のですね、角砂糖の数が貼ってあるんですよ
なるほど、
これだと7個入ってますよみたいな。
なるほど、
ね、そこまでその従業員の健康にも気遣って、まあ、それでも欲しい方は飲んでね、うん、みたいなんでですね、本当にあの多くの経営者たちがですね、吉川流の経営をまあ取り入れたいということでですね、あのなんか一つのコースになってるみたいなんですよね
これご覧になってですね、はい、コンタクト取りたい方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけ
ども。そうですね、
はい、まあ、その場合はこちらちょっとご一報いただいて、はい、
そうですね、またちょっとね、はい、あの吉川さんまたこちらの
本講座もね、吉川さんの、そうですね、本講座でも
ぜひね、はい、ちょっと講義を受け負っていただきたいなっていうふうに今のところは思ってますね。
そうですね、はい、ですから、まあ、今ねこれ経営者の方ですとかビジネスバリバリやられてる方もですね、ご覧になってる方で多分興味持ったと思うので、
あのぜひね、はい、吉川さん知ってほしいです。その、まあ、変な話、もう何億も稼いでるとかって言って、うん、もう俺は成功者だなんてね思ってる人いるかもしれませんけど、もうそういうレベルじゃないですからね、うん、もうそこ超えてってますんで、完全に
完全にライフチェンジ、
はい、ライフチェンジしてますね、
はい、ということでもうセッション2も、はい、締めに入りたいと思うんですけれども、はい、今回本当に、ね、すごい興味深い話が聞けたんじゃないかなと思います、はい、命運はもちろんねあるんだけれども、それを変えていくことができますよと、はい、いうことでお話してきましたけれども、今回も最後にですね、もう一度この質問というか小野さんに聞いてみたいんですけれども、前回ですね、まあ、人は80回生まれ変わるという話させていただきましたが、今回は人はなぜ81回生まれ変わるんでしょうかということを最後に小野さんに聞いてみたいと思います。
いろんな表現があろうかと思うんですけども、はい、人間という存在を、まあ、味わい尽くすっていうことをだと思うんですね、
はい、
もうあらゆることを味わい尽くした後は、まあ、自動的に卒業といいますかね、はい、まあ、抜けることになるので、はい、まあ、逆にこう執着があるとまたこちらに戻ってこないといけないわけですよね、はい、まあ、あるいはその人に取り付いたりとかいろいろパターンはありますけども、はい、ですからしっかり味わうと自動的に抜けると、
はい、
まあ、子どももそうですよね、例えば赤い消防車とかおもちゃで遊んでるけれども、いずれ手からポトッと落として耳くもしなくなるっていうことがあったり、あるいはその皆さんもいろんな趣味の世界で散々ね徹底的にこう、まあ、味わった後はもういらないっていうことがあるかと思いますけども、うん、まあ、なかなかこの人間の世界っていうのは奥深いというか、うん、味わい深いところがありますので、まあ、81回生まれ変わることで卒業ができると。
なるほど、もう早く抜け切っちゃって本当にやりたいことを自由に選んでくださいというところですね、
はい、
ということで皆さんもですね、いろんな思いであったりもっと聞いてみたいことあると思うのでですね、そういう方はぜひこちらの、セミナーの方に来ていただきたいと思います。12月にですね、東京大阪そして東京でですね全5回予定しておりますので、まあ、今もどんどん埋まってきておりますけれども、はい、お早めにですねお席を確保していただきたいなというふうに思います。そして直接ですね、いろいろ聞いていただければなと、そして体験セミナーだけではなくてですね、今回のその本プログラムですね、本プログラムの方の説明会も兼ねておりますので、ぜひそのつもりで来ていただきたいというふうに思います。はい、ということで、セッション2ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、次回はですねこちらになりますけれども、まあ、さっきの話の続きではありますが、過去世未来世も含めて今生の100年、はい、今の人生の100年を生き切るという、はい、いよいよ革新的なお話をさせていただければなというふうに思います、はい、ということで今回も石崎さん、小野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんのご視聴ありがとうございました。
ライフチェンジ。
そしてセッション3はですね、このテーマになります。さらに踏み込んでいますけれども、はい、過去性も未来性も含めて、今世100年を生き切ると。
時空間とかいろんな制約の中で我々は生きていますけれども、まあ、そこを超えた世界っていうのが実際あるわけですね。まあ、私どもはそれを5次元というふうに呼んでますけども、はい、
さあそして、はい、過去があったら次は、まあ、未来なわけですけれども、はい、未来性はあると。
来世の情報をですね、今世のうちに入れておけば、まあ、経験したことになっちゃうんですね。
やっぱりこう量子的な冷静をもう人生に取り入れるっていうことをした上でいろんな設計していった方がいいと思うんですね。はい、
新たな領域に飛び込むことによってですね、人間が本当にこう創造主というか、まあ、ぜひそこにですね、皆さんに来ていただきたいと思いますし、そこに行くための開発をやってるわけなんですね。さまざまなメソッドをですね、ご提供できると思っております。